術がらしい。
なんか前も話したと思うんですけど、
うん、
うん、あの予告編、映画の予告編を僕結構作ってるんですよ、ね、うん、あのそれは最初はなんか自分の映画のね予告編を作ってあげたりとかっていう、そのお願いするのもちょっとできんから自分で作ってあげたりしてたのがきっかけで、そっから依頼が来たりしてちょこちょこ、
うん、それはあれ、依頼はその作ってる予告を見て、うん、その予告をお願いしたいみたいな
っていうパターンもあったり、なんかそんなに俺が作ったやつとかを見てなくて依頼が来たけど、また一回やったら、うん、そっからなんか前みたいな感じでってこう続いたりとか、なんかね、はいはいはい、結構最初はなんていうか全くなんていうかな、そんな来たらやるって感じだったんですけど、
うん、
結構最近本数とか
うん、
あとかかる映画館の規模とかもちょっと大きくなってきたりして、
うん、
なんかこうバイト感覚ではダメな感じになってきたんですけど、
うん、
なんかね、そのやっぱやっててね、でも結構ね楽しいんですよこの仕事。ジャンルとかも、
ね、
そうそうそう、うん、ジャンルとかバラバラで、
うん、
自分は絶対見に行かなかっただろうなみたいな映画もねある、うん、わけですよ、
うんうんうん、
でなんかみんなあんまりこう予告作ってる人の話ってあんまり世に出てないから、まあ今日はちょっとそれを作る側のお話をちょっとしようかなと思って、うんうん、なんかビデオサロンとかにたまに特集されてたりするんだけど、予告編制作者の、
はいはいはい、
でもまあそれって結構予告編ちゃんとした会社の人が、
うん、
こうワークフローとかの解説やったりして、
うん、
なんかちょっと僕がやってるのはもうちょっと規模がちっちゃい映画だったりとか、
うんうん、
なんていうかな、そんなに対策だったりメジャーな感じの会社じゃないやつも中心にやってるんですけど、
うん、
まずね、なんか自分の中でもだんだんこう何本もやっていくうちに、うん、やり方ってこう見つかってくるというか、こういうやり方でいつもやってるよっていうので言うと、
うん、
まずなんかなるべく情報を入れずに可能な限り何も知らずに見るみたいな。最初だからこう
視聴者とか観客者、観客目線
で、そう観客、うん、いや観客よりも多分観客ってだって何らかの情報を持って見るもんね。
あ、まあそういう意味で僕は観客というよりかはゼロベースで予告に触れる人か。
そうですね。だからいろいろ送られてくるんですよ。最初に資料とか台本とか、うん、まあ、こういうビジュアルのイメージですとか宣伝企画書みたいな、うん、そういうのをよりもまず本編を、
うん、
先に見れる状態だったらまず見ますと。
まず見る、
うん、でもそれはまあそれにあんまり意味があるのかどうか分からないけど、やっぱどうしても情報を見ちゃうと、あ、こういう監督が撮ったこういう系ねとか、
うん、
なんかあ、この人が出てくるんかとかさ、
うん、
なんか絶対入ってそう構えて見ちゃうわけよね。あ、これはこういう系の映画やなみたいなの、
うん、
それジャンルすら何もわからない、まあ、タイトルと、まあ、もうちょっと普通は情報があってこっちに投げてくるけど、なるべく入れずに見るとそしたらもう見てたら結構びっくりするわけですよ。うわ、この人出てんのとか
あ
え、こんなことになるのみたいな。だから そこでなるべくこう新鮮にまずは楽しむみたいなのやるんですけど、
うん、
前だからやったやつがちょっとものすごい太刀打ちできないやつがあって一個、それが、今もう、検索した僕が作った予告が見れると思うんですけど、美しき仕事って映画で、
うん、
これ、99年に、撮られた映画なんですけど、日本では初公開の、洋画でして、ね、これがね、まあ、あんまりこう、洋画をやってこないかったっていうのもあるんやけど、うん、 まあ、結構これが新鮮な体験で、監督がクレール・ドニーって人で、主演が、ポンヌフの恋人の、ドニー・ラバンが主演で、で、93分映画。これを、なるべく、何にも考えずにまず見たら、なんじゃこりゃみたいになって、ちょっと、なんていうかな、つまりは、つかみきれんかったんですよ。大体、とは言っても、こう、まず見たら、こう、なんとなくこういう感じの映画だな、みたいなのはつかめるんですけど、結構これどうしようみたいな。うん、なんか、すべて、なんか、すっごい通り過ぎちゃったみたいな。まあ、結構今までやってきた、自分がやってきた仕事が、そういう、ある程度エンタメ系とか、ある程度、こう、ジャンルが結構はっきりした映画だったんですけど、まあ、超、なんていうかな、シネフィル系っていうとあれですけど、まあ、フランス映画で、まあ、すっごい絵も、うわーって、すごい、こう、こっちに訴えかけてくる絵なんやけど、これをなんか、どうやって予告にまとめようみたいな感じだったんですね、正直。で、これは、まあ、一回ちょっと勉強しようと思って、原作があって、ビリー・バットっていう、小説が原作なんですよ。で、著者はハーマン・ベルヴィル、白芸書いた人。
ああ、はいはい、ベルヴィル、
うん。で、これをちょっと取り寄せて、なんか、なんて別に予告編とはそんなに関係ないというか、映画だけ見れば、まあ、基本はね、予告はいいんやけども、まあ、ちょっと原作から当たって、で、あと、映画 もあと2回ぐらい見てね。そしたらもう、見れば見るほど、
うん、
衝撃というか、めちゃくちゃ面白いって、どんどんのめり込んでいったんですよね。
見れば見るほど。
そう。でも、これを、なんていうか、ほとんどの人は映画ってさ、まあ一回しか見ないじゃん。
うん、
で、まあ、なんか映画館でやってて見るっていう人もいると思うけど、こう、予告編って結構重要というか、これを、この映画と出会う人が、どんなんかなって言って開くかもしれないし、なんか、その時に、なんか、本当に出会ってほしい人を遠ざけるようなものとか、なんていうかな、逆に言うと、こう、すごい意味を固定しすぎたりするものにはしたくないなとか、なんか、いろいろ考えて、結構、その、いろいろ試して作ったんですけど、まあ、ちょっと、まずはそれを、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、なんていうかな、98年の映画なんやけど、
うん、
すごい現代的、もう新作っぽいんですよね、テーマとかも。
おへうん、
で、なんかさ、まあ、こう言っちゃうとあれか、俺のすごい感覚なんですけど、アマゾンプライムで配信されたソルトバーンって映画があって、
はいはい、
僕は結構それをなんか想起したというか、見てて。その、なんか、そういう文脈に置いたらどうなるかなとか、
うん、
なんかね、そうそう、こう、4K レストア映画なんですよ。だから、その、
うん、
日本初公開だけど、その、うん、まあ、昔の映画の 4K レストアみたいな、それを、まあ、できれば新作のノリで見てほしいなっていうのを思ったから、うんなんか、そういう 4K レストア系の予告ってさ、あの名作がみたいな、うん、結構名作感をこう立てていくのが一般的っていうかさ、多いと思うんですけど。
確かに。
うん。
みんなが知るものやからね、大体。
そうそうそう。なんかこれはなるべく、なんか、すげえみたいな、絵だけでも結構引き込まれるし、うん、なんていうか、A24 とかさ、
うん、
ああいうのに反応するような人に届けたいなと思って、なんか結構自分もこう前のめりで作ったんですよね。
う
ん、それが結構評判良かったんで嬉しいなっていう。あ、評判良かったって、そのうちでね。うん。
はいはいはい。お仕事としてね。
お仕事として。だからそれは、大体やっぱ送って、ると、これじゃないんですよね、みたいな。結構、なんていうか、前も話したと思うけど、結構、叩き台に なることが多くて、はいはい、でその叩き台を作ってからいろんな意見を集約してこう、
うん、
削ってこうなんか削ぎ落としたり足したりしていって完成するっていうのが、まあうん、まあまあ今まで多かったけど、結構ストーンってこう通ってすごい気持ちよかった、うん、で映画自体もなんか多分これ自分が予告で入ってなかったら見てないかもなっていうか、
うんうん、
だからせっかくなんで俺みたいなこう観客にもこう見てほしいなっていう思いを込めてね作ったんですけど、
うん、俺みたいなんていうのはそのあんまりその普段フランス映画とかに惹かれるタイプではないけども、
そうそうそうそう、
A24 は見るぐらいの
ぐらいのっていうとなんかすごい恥ずかしくなってきたけど
いやいや
いや、だからなんていうのこうさ、なんか構えてあんま見てほしくないなって思ったんですよ。だから、うん、俺もだからまずまっさらで見てすごい引き込まれて、うん、でもよくわからんぞと思って後で情報をこう見ていくと、うん、ああそっかすごい映画やみたいな感じになってくるんですけど、うん、
なんか そこにその頭のところかにヌーベルバーグが送るとかのヌーベルバーグの新潮流とか、うん、なんかね、そういうゴダールのとかそういうのがあると逆に構えてしまうというか、
ああそうそうそうそう、でもなんか
そっちの枠組みの方ねっていう、
うん、うんうん、それなるべく、まあ、まあ今回もねやっぱこの文字情報でどうしてもそういうのがねこう出てくるんやけども、うん、こう結構なんていうかすごい映画やぞっていうのはやっぱ文字情報でアピールはしてるんやけど、
それはそうやね、うん、
うん、でもなんかその感覚その映像のつなぎ方とか音楽の感じでなんかちょっと興味持ってくる人が一人でもね増えたら嬉しいなと思って、まあなんかでなんか学生の時思い出して、うん、学生の時ってちゃんとこういうのを見てたなと思ったんですよ。なんか誰なんていうのそういう背伸びしてさ、
はいはいはい、
名画座のオールナイトみたいなの行ったり、なんかみんなが話題に出してるやつを見て、はい
は
いはい、よくわからんかったみたいな、でも分かりたいからなんかこう批評を調べたりさ原作を読んで、はいはいはい、ちょっとズルしてなんか自分の受け売りみたいに、
うん、はいはいはい、
なんか語ったりとかさ、そういうことをよくしてたなと思って、でだんだんやっぱこうそういう自分の興味の外側にあるものにこう、うん、を捕まえてさ、こうそれに追いつこうとする感じっていうのが失われてきてて、うん、自分はもう、
うん、あ
自分はもうこういう系はあんまりいいんですよみたいな感じで見たいやつだけ見てっていう感じにどんどんなってたからさ、うんうん、あ俺こういうのが本当は好きやったなとかちょっと思い返したりしてね、
あそうそうそう、
うん、このなんかすごく曖昧な着地みたいなものをいろんな多様な解釈ができるカットとかさ、うんうん、そういうのをこうカット一つ一つの意味を、まあ、今回はだから仕事やから考えざるを得なくていろいろ読み解いていったんやけど、
うん、
そういうのをなんか別に仕事でもないのにやってたよなと思いましたね。
ああ、うん、いや確かになんか今はそのね仕事が忙しいとか何かで優先順位でかこつけてなかなかそういうの手を出さなかったりするけど、
うん、
学生時代はそういうのを
そうそう
見てたよなとか思って、
うん、だからねこの仕事はちょっとできるだけ限り続けていきたいなと思って、
うん
うん、やっぱすごい一本の映画についてやっぱ予告を作るっていうことでこう観客として見るのとは違う視点から考えることにもなるし、うん、そういうのってやっぱ普段の映画の見方にもちょっと影響してくるっていうか、
うん、
うん、自分の中ではねこれは続けたい仕事なんですよね。
で
結構昔はさっきちょっとちらっとさこれ回す前に話したけど、うん、映画監督が予告編を作るみたいなのって一個流れとしてあったよねっていう感じを、うん、
はいはいはい、
なんか映画監督が作った予告編で覚えてるのは菊池武夫監督のディアディア の予告を瀬田夏樹監督が作ってたりとか、それあれは多分監督同士のさ関係性で作ったやつだと思うんだけど、うん、なんか、うん、なんかやっぱそのすごい瀬田さんらしい感じ、
うん
うん、多分今 YouTube とかでね調べたら出てくると思うんですけど、
うん、
とかさ、なんかすごい覚えてんのよね、そういうの。
確かにそうあるし、確かにあるな。でも割とあの規模、そっか、自分でねその作ることもあるから、あの、
うんうん、
監督自身がね、
そうそう、それが多分多いと思いますけどね今。
うん、
まあなんか結構余裕が感じがするよね、あっちの時の方が。なんか今はもうちょっとそういう遊び心みたいなっていうよりかは、うん、ちゃんとこう届ける予告が求められてるような、うん、そういう予告の中に遊び心みたいなのは、
はいはいはい、
あんまりこう求められないっていうか、だから自分もなんか、うん、そう、なんか別に谷口康平監督が作る予告ってつもりで全然作ってないしね。本当に、今のこうどういったものが受けてるかとかを研究しながら、
うん
うん、その作品ごとにやっていってるから、
うん、
そういう文脈とはちょっと違うんやけど、逆に今はもうその仕事からこっちが受け取るものが多いなと思って、
うんうん、
まあ、ジョジーもさ仕事で予告とかは関わると思いますけど、はい、それはもうもっと完全にもうそのプロの予告編職人と仕事してるわけ。
そうですね、
うん、
だからちょっと違う感じにはなるのかなっていう、
いろんなパターンを出してくれるわけでしょ、そういう人たちの方が。
そうですね、
個人でやってると結構限界があったりするけど、うん、やっぱそういうそのノウハウがすごい蓄積されてるところだと、多分一つの映画に対してもいろんなアプローチパターン出せるんだろうなとか思うかな、
うん、でも予告編もその、ね、前もちらっと、うん、話してたそのターゲットによってとか、うん、どういう人を狙うかによってテイストとかね、そういうのを変えたりとか、
うんうん、
あとはそのいわゆる予告編90秒とか60秒の予告編以外の、
うん、
その短尺の、
うん、
テレビスポットとか、
うん、
TikTok で回るものとか、はいはい、YouTube でも短いものとか、
うんうん、
割と広告で回す時とかも、ね、短いバージョンで回したりもするから、
うんうん、
それによって接触する人の、
うん、
ターゲットが変わったりするから、結構そういう意味でパターン、作ることあるかもしれないけど、
うん、
ね、いわゆる本予告編っていうのは別に、だいたいどの、あれもティザーと本予告っていう感じだったりするから、
うん、
やっぱりそこはでもブレずにやるんじゃないかなっていう。
うん。
うん。
あと、自分、あ、まあ、この話も前したの、そういうの。
え、
映画宣伝の考えるの回で結構その予告編と作品作りの話をしたかも。
確かに。
いや、
今回はまあ予告編のを作ってみて、
そうですね、
感じたことを
側の
得たもの、
得たもの、
うん、で、なんかまあある種その予告編もそのまあ短い中にストーリーを置いて、メリハリを作ってっていうのがあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、どっちかというと昔はもっと全体のストーリーを追うものを予告として、
うん、
まあ、ある種本編の短い、
うん、
短縮版みたいな感じでやってた頃が、昔撮影所時代とかに、助監督が、自分のね、その先輩っていうか、ついてる監督からお願いされて、うん、フィルムで予告を作れって言われて、
うん、
ようやくして、短いのを作って、 フィルムで切って貼ってっていうので勉強するっていう。
昔の予告とか見てたら、
ありまし
た
ね、
うん、長いし、うん、そこまで見せるってぐらい見せてたりとかね。ね。
そう。
長く2分ぐらい。
頭がなんかこういう冒頭の入り口のこういう話でこういうね、キャラクターが出てきてから始まる感じで。
うん、うんうん。結構煽って煽ってみたいなのは今あんまないかもね。うん。
スターシステムの頃の予告とかって、やっぱり多分洋画とかも、うん、あの、誰々がっていうのがもう、一発目に出して、
うん、
やれたわけじゃないですか。
うん、
でも、今、そういうのがないですよね。そういう人がいないとか、トム・クルーズでさえも。
うん。
うん。でも、なんか最近思うのは、ゴーストバスターズにしても、007にしても、
うん、
ミッション・インポッシブルにしても、
うん、
耳でメロディーを聞けば、わかるっていうか、思い出すっていうか、
うんうんうん、
もう主人公以上に存在感があるから、
うん、
なんかもう、とにかくもうそれを気持ちよく書ければ、
うんうん、
アイコンとなるというか、シンボルとなるというか。
まあね、予告編映画館で流れてるときに、下向、スマホ見てる人って意外と多いから、
うん、
結構、その音のアテンションだいぶ大事だなと思って、
うん、
やっぱ今、変な家とかすごいヒットしてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの予告とかもさ、やっぱ、その、出演者間宮祥太郎とかっていうのは一切だ、うん、そこじゃなくて、うけつの声が、
はいはいはい。
これはみたいな声が聞こえてきたら、うん、やっぱスマホ見てる人たちも、ちょっと顔上げるし、
うん、
へーってなるよね。なんかやっぱその、
うん、
最初の音のインパクトっていうか、大事だなとか、
はいはい、
最近。本当、顔上げさせないと見てもらえないからなっていう。うん、
確かに。映画館でさえ画面っていうか、スクリーン、に目を向けさせないといけない時代か。
そうそうそう。だからまあ、こっちは結構予告編とかはさ、まあ、その職業的にもさ、こう、あと観客としても見たいから、うん、ちょっと早めにってこう予告編は結構見てるけど、うん、そうするともう、うん、しんどい時あるもんね、もううるさすぎて。
こうあ、うん、
で、あと短いしね、今、1分とか30秒とかが主流で、もう次々、うん、文字が飛び出して音もどんどんどんどん来て結構疲れちゃうね。
うん、うんうん、確かに、
うん、
そういう時にパッとすごい無音から始まるものとかがあったりするとなんか無音からノイズのグーみたいな感じで来るともいうのがたまにあったりするし、
ノーランの映画とかでしょ、
うん、そういうなんかメリハリがね、いやノーランというかデニビレヌーブとかさ、
うんうん
うん。ああいうのが、あ、なんか始まるかもっていうので一瞬パッて見ちゃうというか。
そうね。
うん。だから足し算と引き算も大事だったりするというか。
うん。難しいですよね。そういう。
うん。
短い時間。だって、120分の1とかになってるわけやから。その中で紹介できることってものすごい限られてるけど、
うん、
本当それを何を見せるのかっていう判断を、うん、だから俺の理想はなんか見終わった後に見た時になんか、
うん
うん、ああそういう映画やったなみたいな、
うんうんうん、
のも兼ねてるのがいいなと思ってるんだけど個人的には。
あ、
なんか、あ、これ見たいなって思ってるのはもちろん大事だけど、うん、見終わった後に予告を見返して、うん、ああ、嘘ついてないなっていうか、あ、なるほど、もう一個意味がわかるというか、うん。
はいはいはい。
うん、あ、この時に言ってた、これ言ってたんや、みたいな。
うん、
実はこう、映画を見る時のこう潜在意識の中に、こう、一個、そういう、動線というか、こ
う、うん、
興味の推進力みたいなのを仕掛ける。られてたなみたいなのが好きですけど、
うん、 確かに。映画館行って帰ってきてから予告見たりするもんな、その映画の。
うん。
で、なんかもう一回映画に浸れるかなと思って見てみて、あ、ちょっと違うなっていう時と、
うん、
あ、これこれってなる時と。
そうね。
うん。
そう。なんか、本当は後者でありたいよね。なるべく騙さずに。
うん
まあそういうことを考えながら作りましたという話でした。
多分これを聞くとその予告を見たくなると僕はもう一回さっきの作った予告の、
はい、
なんて検索すればいいですか。
ね、美しき仕事ですね。5月31日公開、はい、美しき仕事 4K レストア版
でござい
ます。
ああ、これ見たいですね。はい、
あ、まあ、リンク貼っとくから、うん、あの、概要欄に。
ああ。
で、多分、まあ、これ、ね、もしかしたらもう、1年経って、2年経っても、聞く人がいるかもしれないんでね、うん、リンク貼っといたら多分見れるでしょう。
うん、いや、わかんないです。消えるかもしれないですけど。
あ、そうか。永遠なんてないからね、うん、この世には。
永遠なんてないよ。
うん。うん、
じゃあ、
はい、
あの聞いた人はリンクでぜひ、はい、さらに映画を見に行ってくれればいいですよね。
ちょっとさ、これ公開されたらぜひさ、ジョジーも見て、ちょっとこれの話をしましょうよ、うん、俺結構語れるから。
ああ、確かにこれについて語りたい、語るポッドキャストないやろうね。
あ、じゃあこれちょっとじゃあさ、ほんと
課題
映画、うん、これ課題映画にしとくんで、ちょっと5月以降、うん、あとまあこれ聞いてる皆さんもね、ぜひ見た上で見てもらえる、うん、ちょっとずるいけど俺、その事前に繰り返し見てるからずるいけど。、うん、ちょっと話しましょう。
わかりました。
はい、ということで、
はい、
ちょっとお知らせがあります。
え、はい、
この新宿ばらしも、長いことやってきまして、今回が29回目ということで、次週30回目を迎えます。
はい、
そこにですね、ちょっと我々とこう、うん、馴染みの深い
ゲスト
を呼ぼうと思いまして、映画監督の佐藤天音監督を呼ぼうと思ってます。
お、いろいろ聞きたいことが、
ね、そうですね、
ありますね。
ジョジーと僕は佐藤天音監督と大学の同期で、学生時代からすごく親交のある監督なんですけど、最近ね、18歳の大人たちっていう映画が公開された、監督でして、で結構ホラーをね中心にやってる監督なんで、あのコアゾーっていう TikTok のホラーチャンネルが、なんと
縦型眼球 POV ね、
縦型眼球 POV っていうジャンルを立ち上げた、はい、TikToker であり映画監督の佐藤天音さんを呼ぼうと思ってます。なんかコアゾーンももうね、本当今登録者数が80万人とかい、ね、ってます、
うん、すごい、うん、
この弱小ポッドキャストもちょっと、
しかし力を借りて、
力を借りれるかもしれない。じゃあ来週は、はい、30回記念佐藤天音監督ゲスト会ということで、
はい、
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 新宿ばらし、新宿ばらし、新宿ばらし、新宿ばらし、新宿ばら、ああ、ああ、ああ、し、じゃん。